アミママの育休中ママ子育て応援チャンネル、子どもと一緒に楽しむ人生を歩もう、
始まるよ。
この番組は毎日の子育てに役立つ我が子との関わり方、ママと子どもの体調管理のヒント、子育てと仕事との両立のポイントをお届けします。
皆さんこんにちは。元中学校教諭、沖縄でアトラク子育てアミママの代表をしているアーミーです。今日のお話は、私が一人目の子供の時からずっと活用しているアロマについてお話をさせていただきたいと思います。私が始めた、一番最初にアロマを始めたきっかけは、たまたまお友達の紹介でアロマのワークショップをやっているという方がいらっしゃったので、そこからのスタートになります。一人目の時はその方のところに行ってアロマオイルを作ってもらったりとか、または一緒にワークショップに参加をして作るということで、子育てや家族の体調管理に役立てていました。そして現在2人目の子供が5歳になって、まあ、かれこれアロマオイルの活用歴は8年以上になりますが、アドバイザーになりました。今では自分自身でアロマオイルを調合して家族の体調管理に使ったりとか、またはアドバイザーの資格を取っているので、ワークショップを開催したりとかっていうことをやっています。そんな中で最近気づいたことがあったので、皆さんにシェアをさせていただきたいと思います。私が今まで使っていたアロマオイルの活用方法としては、例えばちょっと風邪ひきそうだなという時に風邪予防のアロマオイルを使うとか、あとは沖縄なので蚊に刺されることもすごく多いんですね。特に娘の場合は誰も刺されていないのに、娘だけ一人2、3箇所刺されているなんてこともよくあるので、そうやって刺されてこうぷくっと膨れてかゆいというなっている時に、ハーブウォーターを使ったりとか、アロマオイルを作ってかゆみを抑えたりとかっていうようなことで活用してきました。先日、いつもアロマオイルを活用している息子なんですけど、その息子が鼻がちょっとグズグズしていたので、同じように風邪予防の鼻水とかがね、出しやすくなる薬とかを飲ませずにアロマオイルを使ってケアをしていたわけです。ただその鼻水の詰まり具合がですね、なんだかいつもと違っていて、アロマを塗ってもあんまり良くなっている様子がなくて、で息子喘息とかアトピーとかも持っているので、鼻が詰まっているとそこから喘息になったりとかっていうこともあるので、結構鼻がグズグズしている時っていうのは意識して見ているわけですけども、いつもとはちょっと違う感じで、あんまりこういつも使っている風邪予防の精油が効果がないような感じが続いていたので、ちょっとこれはいつもと違うグズグズ、鼻のグズグズなのかなっていう気がしたので、試しにこう例えば心を落ち着かせるようなアロマのリラックスのねアロマを息子に嗅がせてみて、今日これどうっていう風に言うと、目をキラキラさせて、いい匂いっていう風に言ったんですね。で、私がアロマオイルを調合する時って、息子に使う用の場合は息子にどの匂いがいいっていう風に選ばせて、5種類の中から3種類とかね、または5種類ぐらいのものをこう適数を調整して作るとか、そんな感じでいつもね、息子なら息子用の、娘なら娘用のっていう形で作らせて、子供たちにその時の好きな匂いを選ばせて作る、調整するっていうことをやってるんですけども、その日も同じようにやった中で、まあたくさんある中から5種類ぐらいまずは選んで嗅がせるって、いつもと同じような中に、いつもだったら風邪予防っていうところで鼻水改善とかね、 そういうところでそこに合わせた精油を嗅がせて用意してっていうことをやるんですけど、その中にこうリラックスさせるの効果がね強いようなものとか、心をね落ち着かせるようなものっていうところを入れて嗅がせてみました。そうするといつもは気づかなかったとか、あんまり選ばなかった精油をすごく目をキラキラさせて選んだっていうことがあったので、よくよく考えてみると、ちょうどね進級とか進学とかそういう意識を息子が持っていたりとか、あとはこうすごく最近よく頑張ってるなーって、おじいちゃんになったからみたいな感じのそういうね時っていうところで、こう前向きに頑張っているっていう様子があったんだけれども、それがこうストレスになっているっていうことが鼻のグズグズに影響している可能性が高いなということを、この精油を選んだところからこう分析ができたっていうところで、5歳のね息子でもやっぱり私たちと同じようにこう何か新しいことにチャレンジするとか、またはこう頑張ってる時っていうのはいい意味でもストレスになることもあれば、それがね過剰すぎるとやっぱり体調に現れてくるドキドキとかね不安も含めてあるんだなっていうことが、こう息子を通してね、そしてアロマを通して分かったことっていうところで、先日ねそういう息子の心を落ち着かせるとかリラックスさせるような精油を選んで鼻に塗ったところ、まあそれまではね結局鼻がグズグズしてるので夜中も起きたりとかして、その流れで手足をかいたりとかしてアトピーもねひどくなっているっていう現状があったんですけども、その精油を選んだことで夜もぐっすり眠れて、アトピーの肌をねガサゴサかいちゃうっていうような症状も落ち着いたっていうところで、こう心を整えるとやっぱり睡眠の質とかね夜起きちゃうっていうことも減っていくし、合わせてアトピーも入っていくみたいなことがあるなっていうことを実感しました。でそれで言うと、育休中ママ対象に子育て応援チャンネルを配信しているので、皆さんのお子さんがねうちの息子みたいな年齢っていうのはもう少し先かもしれないんですけども、この息子の出来事からこう乳幼児期の時もそういえばそうだったなっていうことを思い出しましたので、最後にねその点も皆さんにシェアしていきたいなと思うんですけども、息子にしても娘にしてもですね、実は育休中の0歳から1歳2歳ぐらいの時っていうのはやっぱり急激にね子供が成長する時期っていうところで、先月はそんなに夜泣きとかしてなかったのに今月から急に夜泣きしだしたなとか、寝つきが悪くなってきたなとか、そういうのっていうところが娘に対しても息子に対してもあったなっていうことを思い出しました。でどういうことかっていうと、例えばよく言われてるのは、生まれて1ヶ月2ヶ月3ヶ月まではやっぱりお腹の中で寝たり起きたりをずっと繰り返してね、ちょっとずつしか食べ物も食べられないから 2,3 時間おきにおっぱい飲ましたり、なんなら日によっては1時間おきにねおっぱい飲ますとかっていうことがあったりとか、あとはミルクにしてもねいつもより 2,3 時間おきに飲ませるにしてもお腹いっぱいなはずだけどグズグズしてるとかね、そういうこともあったりとかしながら、まあ、3ヶ月まではこう生活がね安定しないっていうふうにはよく言われています。ただその3ヶ月過ぎたあたりでもよくねそろそろ生活も安定してきますよねとか、できましたんじゃないですかみたいなことをね、健康診断とか何とかの時にはね検診の時とか言われたりしたんですよね。だけど実際どうだったかって言ったら、その時によって結構やたら夜起きる日だなとか、お昼寝全然なんかしないなとかねあったわけですよ。でそれって私の子供たちで言うと、例えば娘は26日生まれなんですよね。でその1ヶ月の中で26日の前後 1,2 週間っていう期間はやっぱりそわそわしています。でもっと言うと息子は8日生まれなんですよ。で息子は8日のこの前後 1,2 週間っていう時にそわそわしてたみたいなことがあったので、 息子にしても娘にしてもやっぱり誕生日、誕生月関係なくね、誕生日26日か8日みたいな時の前後には成長するっていうタイミングがあって、こうそわそわするとか何かいつもと違うような感じになるっていうところがあるなーっていうところはあります。でこれが結構大きくなっても、それをね0歳とか1歳とかの時に気づいたっていう影響があって、実は大きくなってもそういうのあるねっていうことをつい最近までありました。それはどれ何で分かったかっていうと、あの食べる量が変わるっていう時期です。成長しようとしてるんだねっていうところで、息子だったら8日の前後、つまり月の頭の時期はやたらずっと何かを食べてるみたいな、さっきご飯食べたよねってまたおにぎり食べるのみたいな感じのになっているとか、娘に至っては今小学生ですけど大人並みのパスタを食べるとかね、そういう感じですごく食欲が旺盛になるなーっていう時期がその時期でした。まあ現在もねそんな感じの雰囲気ありますけど、そういう目線で自分の子供を見ていくと、乳幼児期だとしても、ああそろそろ誕生日、何ヶ月の誕生日の時期だから、誕生日ですね、日ですね、お誕生日の時だから、ああちょっとグズグズしだしてるなとか、成長しだしてるなとか、体調崩しやすいなとか、すごくこう元気いっぱいで全然眠らないなとかね、そういうことを意識して、そこ2週間過ぎたらちょっといつもモードになって、また2週間来るみたいな、乳幼児期のね時ってすごく成長が早いので、1ヶ月の半分そんな感じかよみたいなところはねあるとは思うんですけども、でもやっぱりそういう意識を、こちら側が意識を持って接するだけでも、ああ今はこういう時期だからねって心の準備もすることができるので、ぜひ皆さんのお子さんもね、そういうタイミングってあるのかなっていう視点で見ていただければ、あ意外とそうかもっていうのにね、なんかこう今までは意識してなかったところで気づくこととかで、気づいたことで子育てが楽になるっていうこともあるかと思いますので、ぜひねこれは私のね2人の子供たちの実体験っていうところではあるんですけども、皆さんに共通してる部分ってあるんじゃないかなっていうふうに思っているので、ぜひその視点でお子さんを見てみてください。でうちもやっぱりそうだったとかね、うちはちょっと違ってこの時期にこういうタイプありますとかね、そういう皆さんのね子育て経験も教えていただけると、またシェアしていろんな方の子育ての応援につながるようなラジオでシェアしていくっていうことをやっていきたいと思いますので、ぜひお子さんを、皆さんのねお子さんを見てみながらお互いにシェアできたらいいなと思いますので、コメントもいただけると嬉しいです。はい、ではそんなこんなで15分くらいの配信になりましたが、今日もこれで終わりにしたいと思います。また聞いてくださると嬉しいです。ありがとうございました。バイバイ。